サークル紹介。今週のサークル紹介は、全業公民館で活動されているサークル、花船短歌会の皆さんにお話を伺っています。2日目の今日は、先生でいらっしゃいます、原恵子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
それでは原先生、こちらのサークルの結成のきっかけとともに、指導するようになったきっかけも教えてください。
もう長いですね。昭和56年って言いますからね、西暦に直すと1981年ということになりますから、今年で41年ということになりますよね。まだ若かったんですよ、私もね。それできっかけと言いますのはね、私はもうもともと生方達英という先生にずっともうついておりまして、そしてどういうわけなんでしょう、教育委員会の方から暮らしに短歌をっていう題で公民館で講座を開けっていうことを言われましてね、そして暮らしの短歌っていう入門講座が全業公民館で開かれることになりまして、そしてそれが火曜日10回ということを言われまして、いわゆる講座形式で開かれたわけなんですね。それがちょうど火曜日だったんで、未だに火曜日なんですけども、その10回の講座が終わった時に皆さんで相談しまして、これからもやっぱり続けていきたいということで独立した形になったわけなんですね。それでその時は花船なんていう言葉もなかったんですけれども、私の歌から釣り船草、それを花船って私は呼んだんですね。でそういうのがあるから、この会は花船短歌会っていうのにしようっていう声が上がりまして、それからずっと第2と第4火曜日に開くことになったわけですね。
そうだったんですね。
だから私もまだね、本当に40代という若さでしてね、私のモットーとしては堅苦しいお勉強っていうんじゃなくって、やっぱり短歌っていうのは心と心をつなぐものである、人間としてのお付き合いができるっていうことがとってもいいと思いましてね、だから学校みたいな形式は取らずに、ワイワイガヤガヤというような楽しい雰囲気でやりたいと思ってまして、それが40何年続いてますけども、本当に途切れることがなくって、メンバーはもう随分入れ替わりが激しかったんですけれども、会がダメになるっていうようなこと一人もいなくなっちゃったっていうことがなくって、本当に不思議にここまで続いてきてます。でそういうのはやっぱり短歌っていうのは心と心をつなぐものなんだなってつくづく思いますね。
今大切にされていることも教えていただいたんですけれど、先生が指導する際に注意しているポイントなどもあるんでしょうか。
一緒に考えて一緒に作っていこうっていう、短歌が難しいものじゃなくって、肩引き張らないで楽な気持ちでお友達同士でしゃべるような気持ちでやっていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。それでは最後になりますが、このサークルの魅力も教えてください。
心と心をつないでるものですから非常に親しくなるんですね。だから皆さん本当に入ってくださった途端からもう仲良しっていうような感じですね。
その素敵な雰囲気を教えていただきました。講師の先生でいらっしゃいます原恵子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてはメンバーの方にお話を伺っていきましょう。高橋敏子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高橋さんはこちらのサークル入ったきっかけは何だったんでしょうか。
そうですね、親やら姉なんかがやっぱりこういうことをしておりまして、私もいつか真似事をしたいなと思いまして、 飛び込ませていただきました。
そうだったんですね。入ってよかったことはどうでしょう。
そうですね、日々本当に今もうこの年になって静かに平凡に過ごしておりますけど、まあ、それも楽しいことですけれども、そこの中でなんか感動を見つけたいなということが思って、これからのお買い物途中でもなんかこううっとこうあっという感動が見つけられるようになりました、はい、もうそれは本当に楽しいことです。でそれをまた形に31文字にするっていうのはなかなか至難の業ですけれども、まあ、ここへ来させていただければうまくお友達やら先生やらにご指導いただいて形にしていただけるので、もう今はとても楽しいと思っております。この楽しさがずっと続けばいいなと思っております。
本当にその通りですね。メンバーの高橋敏子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。こちらのサークルで最高齢でいらっしゃるという牧菊さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
牧さんはおいくつなんですか？
97歳になりました。
そうなんですね。とてもお元気でいらっしゃいますね。
おかげさまで。
こちらのサークル入ったのはいつ頃になるんですか？
日が浅いんです。2ヶ月ぐらいです。
そうでしたか。入ったきっかけは何だったんでしょうか？
こちらの安藤さんにお誘いを受けまして、前にご一緒だったもんで、先生もご一緒でお誘いを受けまして、しばらくお休みしてたんですけど、以前先生にお世話になっておりましたんで、また伺わさせていただきました。
そうだったんですね。入ってよかったことは何でしょうか？
まあ、この年ですから一人でおりますとぼんやりする時間長いんで、やっぱりまた短歌作らなくちゃなんないと思うと、真剣になっていろいろのことを考えるきっかけになりまして、ぼーっとしてる時間が少なくなりましたね。
お元気の秘訣ですね。
そうですね、それは言えますね。
メンバーの牧菊さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。安西和義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安西さんはこちらのサークル入ったきっかけは何だったんでしょうか？
サークルに入ったきっかけというか、短歌を始めたねきっかけがあるんですけども、それは石川啄木が本の中でですね、人は歌の形は小さくて不便だというが、俺は小さいからかえって便利だと思っていると、人は誰でもその時が過ぎてしまえば間もなく忘れるような、あるいは長く忘れずにいるにしても、それを言い出すにはあまり継ぎ穂がなくて、とうとう一生言い出さずにしまうというような、内からか外からからの数限りない感じを後から後から常に経験していると。で多くの人はそれを軽蔑していると、まあ軽蔑しないまでもほとんど無関心にエスケープしていると。しかし命を愛する者はそれを軽蔑することができないと。一生に二度と帰ってこないからの一秒だと。それを表すには形が小さくて手間のいらない歌が一番便利なのだと。で歌という形を持っているということは、我々日本人の少ししか持たない幸福のうちの一つだよという、その石川啄木の話にその通りだなと思って、僕もその忘れずに日記のような形でもいいから歌を残したいなと思って短歌を始めました。
そうでしたか。短歌始めてよかったことはどんなことですか？
始めて10年ぐらいになるんですけども、その10年分の読み返すとずっともう忘れてしまったようなのが残っているのでですね、まあ、日記は三日坊主でやめちゃったんですけども、短歌だったら続くなと思って、それがいいですね。
残すっていうのは大切なことですよね。
そうですね、息子に残す唯一の遺産です。
それでは最後に今後の目標も教えてください。
柿の本の人丸の歌に 天の海に雲の波立ち月の船、星の林に漕ぎ隠るみゆっていうすごい壮大な宇宙を歌ったような歌があるんですけども、これがもう1000年以上前の歌なんですけども、そのような歌を作りたいなというのが目標です。
これからも頑張ってください。メンバーの安西和義さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。